市政を問う一般質問をお伝えします。一般質問は22人の議員により4日間にわたって行われました。子育て支援や盛岡広域ごみ処理施設、自治体経営改善の取り組みなど、広範囲な市政課題について質問がありました。なお、各議員の所属会派等は、各議員の一般質問日時点です。はじめは、創生会、細川ゆかり議員の質問です。産後ケア事業、質問、デイサービス型の予約の取りづらさと、ホテルを活用した宿泊型事業の必要性への見解は、答弁、ニーズの増加により、体制が不十分だと認識しており、実施場所の拡充に取り組んでいます。ホテルの活用は、医療機関との連携などの課題から、まずは医療機関での実施の拡充に取り組みます。民間団体と連携した子育て支援。質問、産後ケアに取り組む民間団体と連携した子育て支援の必要性についての見解は、答弁、民間団体の取り組みには公的サービスでは対応しきれない細かなニーズに対応できる柔軟性があることから、民間団体の取り組みを積極的に周知するなど、支援体制の充実を図ります。この他の質問、資源ごみの持ち去り件数、盛岡花火の祭典における迷惑行為の対策体制、創生会細川ゆかり議員の質問でした。次は政友会山崎智樹議員の質問です。子どもの権利条例制定の要望。質問、子どもの権利条例の制定について、民間団体の要望などをどのように受け止めていますか。答弁、多くの方々が子どもの幸せを願い、子どもの意見を大切にし、子どもが社会に参画する機会が確保される、子ども真ん中盛岡市の実現を求められていることを強く実感しました。子どもの意見表明と人権教育。質問、学校現場で意見表明と人権教育の専門性をどのように確保し、取り組みを行っていますか。答弁、意見表明を支援するアドボケイトの活用が有効であり、国などの取り組みを研究します。人権教育としては、岩手県弁護士会による出張授業を実施するなどして、専門性を確保しています。この他の質問、子ども相談室に寄せられる声と課題解決の仕組み、まちづくりの部局横断的な連携、政友会山崎智樹議員の質問でした。続いて、創生会後藤百合子議員の質問です。財政調整基金とアセット事業費。質問、厳しい財政見通しの中で、財政調整基金残高とアセット関連事業費の推移への所見は。答弁、財政調整基金残高は急激な物価上昇などにより、4年度以降大幅に取り崩しをしています。アセット関連事業費は工事費高騰などにより、3年度以降40から50億円程度で推移しています。先人記念館における女性の顕彰。質問、令和9年の先人記念館開館40周年を契機に、政治家の菅原縁、教育者の堀越千代や佐藤徳などを顕彰すべきと考えますが、所見は。答弁、多くの分野で活躍された女性がいると認識しており、選定基準の整理や幅広い視点での候補者調査など、先人顕彰のあり方を検討します。この他の質問、盛岡南地区物流拠点整備事業、森猫診療所、スペイクリニック休止の影響、創生会後藤百合子議員の質問でした。 代わって政友会佐藤昭彦議員の質問です。ユニバーサルデザインの推進。質問、誰もが利用しやすい施設整備、まちづくりのため、障害者を含め広く市民の意見を聞く機会のルール化、制度化を望みますが、所見は。答弁、事前に利用者の意見を聞くことは有効ですが、施設ごとに個別判断が必要で、一律のルール化は難しいと考えるため、方法を研究していきます。ゴミ減量のための意識啓発。質問、循環型社会形成の実現に向けたゴミに関する意識啓発や、減量への行動変容を促すための今後の取り組みについての所見は。答弁、第4期盛岡市ゴミ減量化行動計画の重点施策である食品ロスの削減、生ゴミの減量、プラスチックゴミの減量の普及促進に努めます。この他の質問、盛岡市立病院の役割、盛岡市立病院の赤字経営の要因分析、プラスチック類分別収集資源化、政友会佐藤昭彦議員の質問でした。今度は公明党鈴木聖子議員の質問です。スクールソーシャルワーカー、質問、全国の不登校児童生徒は最多を更新しており、国も支援の充実を図っていますが、盛岡市でも原因分の人員補充を検討すべきでは。答弁、スクールソーシャルワーカーの配置と活用は不登校などの支援に欠かせなく、実情に即した必要な人員の確保に努めます。5歳児検診、質問、5歳の時期に発達状況などを把握し、必要に応じて専門機関につなぐ意義は大きく、関係機関で連携して取り組むべきですが、所見は。答弁、特別な教育的配慮が必要な子どもを早期に把握し、支援体制を構築することは重要であり、担当部局で実施に向けた協議を進めています。この他の質問、水害時に優先的に開設する避難所、赤ちゃんの駅、抱っこの環境整備と周知、公明党鈴木聖子議員の質問でした。次は政友会鈴木慎吾議員の質問です。主要イベントの予算と経済効果。質問、三叉踊りなどの主要イベントにおける予算と経済効果は。答弁、6年度予算は盛岡三叉踊り1377万5千円、チャグチャグ馬っ子642万2千円、盛岡秋祭り出し582万9千円で、経済効果はそれぞれおよそ125億円、およそ20億円、およそ4億円の試算です。学園制の導入と小中一貫教育。質問、盛岡市で学園制を進めるには、既存学校をそのままに小中一貫教育を進めることが近道では。答弁、研究指定校や中学校区ごとの小中一貫教育、併設型小中一貫校での一貫教育を推進し、各成果や課題を踏まえ、各地区の実情に沿った小中一貫教育のあり方について検討します。この他の質問、宿泊率の向上、宿泊税のデータ整備への活用、学校におけるオンライン出欠席。政友会鈴木慎吾議員の質問でした。続いて政友会千葉淳子議員の質問です。盛岡市の事業の他都市との比較分析。質問、盛岡市自治体経営改善方針では、既存事業についての 他都市との比較結果をどのように検証し、充実が必要な事業をどのように分析していますか。答弁、事業対象、手段などの事業見直しに他都市との比較結果を適宜取り入れており、充実すべき事業は盛岡市総合計画に位置づけ実施しています。盛岡市営住宅の今後の対応。質問。岩手県営住宅と盛岡市営住宅の制度の違いを踏まえ、今後どのような対応が適切と考えますか。答弁。岩手県営住宅や他都市の運用状況を踏まえ、収入の減少で困っている入居者が生活再建を図れるよう、公的支援の相談を促す対応とともに、入居者に寄り添った支援制度を研究していきます。この他の質問、ふるさと納税の寄付額増加策、外国人コミュニティとの関係構築、中小企業振興、政友会、千葉淳子議員の質問でした。代わって、日本共産党盛岡市議団、高橋和夫議員の質問です。低所得者向けの緊急対策。質問、食料品などの値上げが続き、低所得者は生活が厳しいですが、盛岡市として緊急対策すべきでは。答弁、国の交付金を活用した支援を継続的に実施してきましたが、物価高騰が続いており、支援の検討が必要だと認識しています。盛岡市単独の対策の実施は財源が課題であり、国の動向を注視します。合葬墓の整備。質問。低所得者の中には墓地がない人もおり、盛岡市で合葬墓を整備すべきと考えますが、所見は。答弁、盛岡市内には複数の宗教法人が合葬墓を設置しているため、公設は計画していませんが、合葬墓の市民ニーズの動向を注視するとともに、盛岡市ホームページで民間の合葬墓について周知します。この他の質問、低所得者が高齢者施設に入所できない状況と、特別養護老人ホームの待機者が多い状況。日本共産党盛岡市議団、高橋和夫議員の質問でした。今度は公明党、太田隆二議員の質問です。平和や比較のメッセージ。質問、戦後80年の節目にあたり、平和や比較について、市民に向けたメッセージを発信しては。答弁、過去の悲惨な戦争の教訓を風化させることなく、平和の尊さを未来に正しく引き継ぎ、比較平和に関する取り組みを継続し、多くの人々に核兵器のない平和な社会の実現を訴え続けます。平和教育の推進。質問、国内外の情勢から平和への関心が高まっていますが、平和教育をどのように推進しますか。答弁、国際社会の平和に寄与する態度を育てる学習を授業で扱うほか、広島平和友好派遣事業において現地で学ぶ機会を作り、平和への考えを深めることのできる取り組みを推進します。この他の質問、多文化共生、国土強靭化、公明党、太田隆二議員の質問でした。次は、創成会、寺長根博議員の質問です。政府備蓄米の保管方法。質問、政府備蓄米は、玄米保管が基本ですが、長期保管のため、もみの状態での保管も必要では。答弁、もみで保管した場合、玄米に比べ精米するまでに時間を要し、供給までの時間がかかること。より多くの保管経費を要することなどの理由により、玄米で保管していると聞いています。外国人技能実習生の失踪と足取り。 質問、盛岡市の外国人技能実習生の失踪状況と失踪後の足取りをどのように追っているのですか。答弁、技能実習生は市町村単位で公表されていないため、実態の把握は困難であり、失踪時は受け入れ企業などが所在を把握するほか、警察署に行方不明届が出されるものと認識しています。この他の質問、上下水道事業の民間委託、選挙投票時の本人確認の簡略化の有無、創成会、寺永根博議員の質問でした。続いて、日本維新の会、佐藤直弘議員の質問です。小中学校の夏休みの日数。質問、盛岡市の私立小中学校の夏休みは他市と比べて短く、少なくとも35日程度必要だと考えますが、8年度の検討スケジュールと検討方法は。答弁、2年4月に規則を改定し、36日間と定めました。8年度教育課程の編成時に、規則に基づく日数を設定するよう、教育委員会から各校へ指導します。盛岡手作り村と廃校跡地活用。質問、盛岡手作り村のあり方として、中心市街地エリアの廃校跡地活用の可能性の検討の有無と、検討の内容、または検討の理由は。答弁、盛岡手作り村は、つなぎ地域活性化に必要不可欠であり、近隣の観光、宿泊施設と連携に向け取り組んでおり、移転は検討していません。この他の質問、学校の適正配置への認識と対応、災害リスクが懸念される小中学校、参与の必要性、日本維新の会、佐藤直弘議員の質問でした。代わって、日本共産党盛岡市議団、三田村亜美子議員の質問です。保育料と給食費の完全無償化。質問、第一子からの保育料無償化と合わせ、給食費の無償化の検討も含めて見直しを行っては。答弁、継続的に多額の財源が必要で、現時点の導入は難しいですが、子育て世帯の経済的負担の軽減につながることから、全自治体で同等の水準で行われるように、引き続き国に要望していきます。熊対策。質問、調査研究をもとに熊対策を講じるための専門的知識を持つ人員が必要ですが、対応は。答弁、岩手県、盛岡市ともに専門職員は配置していませんが、岩手県が7年2月に策定したツキノワグマ対策パッケージにおいて、熊対策アドバイザーの配置が示されているため、岩手県の動向を注視します。この他の質問、多文化共生、中学校給食、街中お出かけパス事業。日本共産党盛岡市議団、三田村亜美子議員の質問でした。今度は、市政クラブ、中村正幸議員の質問です。〇〇教育の取り組み。質問、教科の位置づけがない復興教育や先進教育などの〇〇教育について、盛岡市内小中学校で実施している種類、取り組み状況と方法は。答弁、種類は多岐にわたり、取り組み状況や方法は各学校が重点的に取り組む内容を設定し、教育活動全体を通して横断的に実施しています。児童生徒にとって望ましい学習。質問、学習指導要領改定にあたり、児童生徒にとって望ましい学習に対する所見は。答弁、子ども一人一人が主体的に学び続け、 知識を活用して課題に向き合う力を育むことが求められており、授業数の適正化などで質の高い学びを保障していくことが重要だと考えます。この他の質問、町内会のあり方、〇〇教育実施のための時間、史跡指定が必要な遺跡、市政クラブ中村雅之議員の質問でした。次は、日本共産党盛岡市議団、庄司春次議員の質問です。核保有論などへの認識。質問。日本の核保有論などが国会議員から公然と出る現状と、被爆者の発言についての認識は。答弁。日本は核兵器廃絶を希求する立場であり、残念です。被爆経験をもとに核兵器が二度と使われてはならないことを示してきた被爆者の発言は大変重いものと認識しています。鳥獣被害対策の取り組み。質問。鳥獣被害により農業者の生産意欲が削がれていますが、鳥獣被害対策の取り組み方針は。答弁。盛岡市。鳥獣被害防止計画を策定し、罠や電気柵の設置など、地域との連携・協力による被害防除体制の確立、被害地域の状況に応じた対策など、対象鳥獣ごとに取り組んでいます。この他の質問、市町公約実現の見通し、新ゴミ処理施設のゴミ処理方式、遊具の管理。日本共産党盛岡市議団、庄司春次議員の質問でした。続いて、日本共産党盛岡市議団、神戸信也議員の質問です。物価高騰対策と食材費補助。質問、物価高騰対策として、保育所などの食材費補助が上半期分予算化されており、下半期分の予算化も急がれますが、所見は。答弁。下半期分の予算化については、引き続き、物価の動向や、国、岩手県の動向などを注視しながら、食材費の補助を含め、必要な支援を検討します。特別養護老人ホームの再整備。質問。特別養護老人ホームの再整備も標準化しながら進めていかなければならないと思いますが、全体的な計画を示す予定は。答弁、全体的な計画を定める必要があると考えていますが、再整備の実施を予定している特別養護老人ホームはないため、示せる状況にありません。この他の質問、生活保護費、ご支給にかかる返還問題、住宅リフォーム、新型コロナウイルス感染症対策。日本共産党盛岡市議団、神戸信也議員の質問でした。代わって、日本共産党盛岡市議団、鈴木勉議員の質問です。地域医療を守るための取り組み。質問、物価高が続き、地域医療機関の経営状況は深刻ですが、地域医療を守るための取り組みは。答弁、全国市長会を通じて、自治体病院をはじめとする地域医療提供体制に影響が生じない財政支援を国に対して要望していますが、今後も関係機関と連携し、国に対して強く要望していきます。耕作放棄地の獣害対策。質問、耕作放棄地を原因とするスズメバチなどの害虫やハクビシンなどの害獣への対策は。答弁、農地の所有者などによる実施が原則ですが、国の多面的機能、支払い交付金制度などを活用した共同作業による農地の草刈りの実施など、地域ぐるみの取り組みを支援していきます。この他の質問、耕作放棄地解消、下水道調査における安全対策、 臓器提供ドナー休暇の導入。日本共産党盛岡市議団鈴木勉議員の質問でした。今度は創成会豊村哲也議員の質問です。市長公約の進捗などの公表。質問。定例記者会見で市長公約の事業化の状況に言及していましたが、公約事業化の定義や事業化の状況などを具体的に盛岡市のホームページに掲載し、進捗を定期的に明らかにすべきでは。答弁、公約は市民との約束事項であり、早期公表に向け時期や手段を含め検討を行っています。指定管理者制度の見直し。質問、現行の制度は、賃金上昇リスクを指定管理者に押し付け、事業者の経営努力のモチベーションを下げる制度運用ですが、岩手県の賃金スライド制度などのような対応に見直す予定は。答弁、賃金上昇が経営努力だけでは対応が困難な状況であり、制度全体のあり方を検討します。この他の質問、施設の集約化を図る際の基準の公表時期、災害対策事業の国への要望、創成会豊村哲也議員の質問でした。次は政友会村田宝蔵議員の質問です。朝夕の子どもの居場所確保。質問、朝の子どもの居場所や特に小学校1年生の放課後の居場所の有無は。答弁、児童館、児童センターと放課後児童クラブ、それぞれで平日は午後6時までと概ね午後8時まで、長期休業中は午前8時からと概ね午前7時から受け入れを行っています。盛岡市内全体でのラジオ体操の実施。質問、健康づくりに努めることは医療費や社会保障費がかからず、盛岡市の財政向上にもつながることから、盛岡市全体でラジオ体操を普及し、盛岡市を素晴らしい街にしては。答弁、盛岡市全体での普及を念頭に入れ、健康づくりをみんなで行っていきたいです。この他の質問、保育士や保育教諭と小学校教諭の連携、不登校児童生徒への学習指導。政友会村田宝蔵議員の質問でした。続いて公明党池野直友議員の質問です。今夏の体調不良などでの救急搬送。質問、暑い夏が続いており、体調の維持が困難になっていますが、今夏6月から8月までに体調不良などで救急搬送された高齢者の人数は。答弁、7年6月から8月までの高齢者の急病による救急搬送者数は1302人であり、令和6年に比べ23人の減となっています。地域教員希望枠の新設。質問、地域教員希望枠が旧年度から岩手大学教育学部に新設されることへの所感は。用語解説です。地域教員希望枠、教職課程を置く大学学部と教育委員会が連携共同した教員養成の取り組み。教職セミナーなどの高大接続事業の展開や、大学入試における地域教員希望枠の適切な設定、教員採用の特別選考の実施などにより、地域の公教育の質を確保することを目的とします。文部科学省ホームページより作成。答弁、岩手県の教育課題に対応するため、資質、能力を備えた教員の採用、養成まで一貫した仕組みであり、 教員を志望する志の高い学生を確保することにつながるものと期待しています。この他の質問、空調設備設置補助、避難所で不足している備蓄品、二次避難所、公明党池野直友議員の質問でした。代わって、れいわ新選組、縄手豊子議員の質問です。ゴミ処理広域化の見直し。質問、経営改善のための大規模事業の見直しに合わせて、ゴミ処理広域化も見直すべきでは。答弁、これまでの検討において、施設規模の縮小などを行っていますが、今後も事業者選定に向けて事業費の削減につながる仕様の検討を進め、より効率的なゴミ処理体制の確立を目指します。ゴミ焼却施設建設の住民合意。質問、ゴミ焼却処理施設整備予定地の周辺住民から反対の声がありますが、合意は得ているのですか？答弁、住民説明会で情報提供と意見交換を行ってきましたが、ゴミ処理広域化は人口減少社会で環境負荷と財政負担を軽減するために不可欠であり、今後も丁寧な説明と意見交換を続けていきます。この他の質問、多都市のゴミ減量事例の取り入れ、小中学校体育館の空調設置率、保育園施設整備、れいわ新選組、縄手豊子議員の質問でした。今度は、市政クラブ、野中康議員の質問です。災害発生時の対応の検討状況。質問、単独避難が難しい市民や、孤立化想定地域の住民について、災害時の対応の検討状況は。答弁、避難行動要支援者名簿などの作成を進め、支援者の協力を得ながら避難の支援を行います。孤立化想定地域については、消防団などの関係機関と連携して孤立状態となる前に対応します。自主防災活動マニュアルの見直し。質問、6年度の災害対応の検証を踏まえた自主防災組織の見直しの内容とその周知方法は。答弁、主に盛岡市と自主防災組織との連絡体制の見直しを行いました。盛岡市ホームページに新たなマニュアルを掲載したほか、自主防災組織などを対象とした講座や地域での研修などで周知します。市政クラブ、野中康議員の質問でした。次は、市政クラブ、伊勢志穂議員の質問です。ゴミ減量に応じた施設規模。質問、盛岡市ゴミ減量化行動計画の中で、規模を縮小したゴミ処理施設とし、施設の規模に応じたゴミ減量の目標を設定すべきと考えますが、所見は。答弁、可能な限りの施設規模縮小が望まれるが、排出量に応じた体制確保が必要であり、整備時点の所要量に適合した能力が必要だと考えます。包括的性教育。質問、包括的性教育とは、家族関係や命の意味、多様性を理解するなど、最終的には生きることに関する教育であると考えますが、所見は。用語解説です。包括的性教育。国際的な標準的指針として、ユネスコが中心となって作成した、国際セクシュアリティ教育ガイダンスにより整理された、包括的な性教育に関する概念。人間関係、価値観、人権、文化、セクシュアリティ、ジェンダーの理解など、8つのキーコンセプトが存在します。東京都立川市ホームページより作成。答弁、 心身を理解し、他者を尊重しながら、健やかに成長する力を育む教育だと認識しており、指導上の共通認識や保護者の理解も重要です。この他の質問、盛岡広域ゴミ処理施設の規模、性教育の指導内容と教員の研修、街路樹管理、市政クラブ、伊勢志穂議員の質問でした。以上、市政を問う一般質問をお伝えしました。